77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は1月31日ということでね、1月も今日で終わりですね。ね、皆さんどうでしたか、ね。まあ、先週ね、まあ、私ね、まあ、お話ししたのが、ね、息子がね、熱が出てね、でそれでね、息子と一緒にいる時間が長いですみたいな、まあ、そんなお話したんですけど、私もね、収録の後ちょっと熱が出まして、はい、ちょっとね、もうほんのちょっとだったんですよ、ね、お昼くらいに測ったらなんか熱があるなということで、でもう昼寝してね、昼寝して起きたらもう下がってたって、まあ、その後ずっと元気なんですけど、まあ、とは言ってもね、まあ、私職業柄ね、まあ、いろんな人に会うわけじゃないですかね、まあ、会うわけなので、なのでね、まあ、ね、もう自分は良くてもね、会った人ね、お客さん、まあ、特にお客さんですね、お客さんに何かあったりはいけないということでね、お店をお休みしてたんですよ、はい、もう1週間くらい休みましたかね、1週間まではいかないかな、まあまあまあ、1週間くらい、まあ、大体休んでたわけなんですよね。えなんでね、まあ、ゆっくりしました。ゆっくりかな、ね、案外そうでもないんですよ、はい、もうね、子供たちも、ね、元気なんで、ね、元気なんで、もう保育園にね行かせるわけにもいかないですけど、もうお家の中でねすごい元気なんでね、 なんでね、お父さんをね絵本読んでとか ね、もうこれ作ってとかね、なんかもうそんな感じでね、もう結構ね、結構わちゃわちゃしてましたね、はい。うん、まあね、まあ、夜ね店を開けないんで ね、まあ、ね、まあゆっくり、まあ、睡眠はできるから、まあね、まあそういう意味ではね、まあいいといえばいいんですけど ね、まあ、そんな感じでね、まあ、お客さんにねこう会えないのはねもう寂しかったですけどね、まあ、でもまあこういう風に過ごすのもね、まあまあいいかなっていう風に思ってね、まあ、そんな風に思って過ごしてましたね。なんかだってね、子育てしてるね先輩方ね、先輩パパママね、こうみんな言いますけどね、だってね、なんかね、こうお父さんってね甘えてくるのはね、もう本当ね、もう短いよみたいな感じで言いますもんね、はい、ね、みんながね言うからにはね本当にそうなんだろうなと思ってね、でなので、まあ今のね、この時間をね、大切にねこう過ごしていきたいななんて、まあそんな風に思ってるところです、はい。まあとにかくね、まあ熱とかね、まあそんなにね大したことなくてね、良かったんですけどね、はい。まあでもね、なんかお客さんとかからねお話聞いたりとかすると、まあ昨日もそうだったんですけどね、昨日のお客さんはね、なんか年末年始ねインフルエンザで大変でしたとかね、まあそんな感じのね話とかもねもう聞くのでね、こうね、ね、もうお互いねもう気をつけてやっていきたいところですよね。まあそんな感じでね、まあ今日もね、ナエラジオやっていきたいと思うんですけど、はい、先週のナエラジオね、テーマがね、野菜の値段ということでね、お話しさせていただいたら、そしたらね、まあいろいろね、反響というかね、リアクションがね、をたくさんいただいたので、はい、ありがとうございます。なので、まあ今日もね、その続きをお話ししようかなと思うんですよ。はい、まあ先週のお話もね、まあちょっと触れつつもですね、野菜の値段についてね、お話ししたいと思います。野菜の値段って多分、あれですよね、なんかもう、この全員ね、関わりがあるというかね、関心が、ないよって人はあんまりいないと思うんですよね、はい、まあまあある、めっちゃあるかね、まあまああるかの、うん、どっちかだと思うので、なのでね、まあ、今日もね野菜の値段についてお話していきたいと思います。
農家バーなやのなやラジオ、
はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、今日のテーマはですね、野菜の値段後編ということでね、お話していきたいと思うんですけども、まあ、先週ね、野菜の値段についてね、まあ、お話しさせていただいたんですけれども、まあ、それでね、まあ、いろいろね、メッセージが来たんですよ。はい。こういくつかご紹介しますね。はい。まあ、最初にご紹介するのがですね、はい、ラジオネーム、ゆうさん。はい。ありがとうございます。はい。これはね、メッセージの方でね、ダイレクトメッセージの方でいただいたんですけれども、ゆうさんありがとうございます。ナエラジオ拝聴しました。あっという間の30分間でした。今日のテーマは、楽しくお話しされている感じでした。はい、ありがとうございます。野菜を売る値段ご苦労されてるんですね。はい、あるんですよ苦労が。はい、 ちなみに今日はキャベツは一玉350円でした。高いなと思っていたけど、まあ、今日のナヤラジオで農家さん小売店さんは儲けていないことが分かりました。勉強になりますということでね。はい、ゆうさんありがとうございます。はい、まあ、そうなんですよね。まあ、キャベツ一玉350円ってね、まあね、もっと安い時もあるのでね、もう高いなと思ってしまうのも、まあそれはね、思ってもね、いいと思いますよ別にね。だって私だってね、ね、なんかのね、買う時はね、安いのがいいなと思いますしね。ね、なんでね、なんかこう消費者の人にね、高いと思わないでとか言うつもりはね、全然ないです。全然ないです。だって私も思いますもん。まあでもね、キャベツの350円は個人的にはね、まあまあ安いかなって、思います。結構いっぱい使えますからね。はい。まあ、なんですけど、でもね、それ、でも安い方がいいですもんね。安い方がね、いいし、いっぱい食べれるしっていうのがあるので、全然いいと思います。はい。で、まあね、まあ、農家さん小売店儲けていないというね、これもまさにそうなんですよ。めちゃめちゃ高い時ね、キャベツがすごい高い時は、農家は、はね、儲けてないというところかね、まあ、取れないよという時もありますし、であとはね、今回のこれは違うんですけど、なんかね、悪天候とかでね、どっかの産地がダメになってしまったりとかした時は、そういう時もはもう値段がキャベツの、ね、まあ、キャベツというか野菜の値段が上がるので、そういう時はね、農家はね、儲けてないどころかね、大損害をね、被ってる場合がありますね。はい、でそういう時はスーパーの方も、ね、キャベツの仕入れ価格が500円かよし、ここで200円上乗せして、700円でというわけにもいかないんで、なので小売店でも、ね、スーパーでも仕入れ値よりもあえてちょっと安くして、もう翌日半額とかで売るよりもっていうことで安くして売るみたいな、そういうのもあったりするので、なのでね、野菜が高い時はね、案外どこの農家もスーパーも儲かってないってことが結構多いです。はい、ねえ、まあ、これね、先週お話したののね、こうちょっとおさらいみたいな感じですけどね。はい、で、まあ、あとね、じゃ安い時には儲かってるかっていうと、安い時も儲かってないですね。はい、どんな時に儲かるのかってね、はい、いうのなんですけど、これまあなかなか難しいですね。これどうしようかな、こう言おうかな、うん、まあ、ちょっともう大雑把な話なんであれですけど、自分の産地というか自分の畑がでよく育ってて、他のなんかライバル産地とか、そういう、まあ他の産地とかね、他の農家のところがなんかで不作になったっていう時が一番儲かりますよ。はい、出荷がね、こう被ってる県とかがあったりするんですよね。また結構あったのがね、まあ、サニーレタスをこう長崎県で作ってて、茨城県とこう微妙に被ってる時期とかがあったりするので、まあ、そういう時に、まあ、私長崎県ですけど、茨城県のサニーレタスがなんかの被害で大打撃を受けたりしたら、長崎県のサニーレタスが上がるんで、でそれでなんかこうね、長崎県のサニーレタス農家は儲かるみたいな、そういうのはね、やっぱ実際にねありました。でね、結構ね、農家の人ね、あ、なんかそうなってくれればいいのにな、なんてね、そういうことをね、こう言うんですよね。意地悪じゃないと思うかもしれませんよね。でもね、まあ、やっぱりね、こうそうなったら自分のところは儲かるのになってやっぱ思うんですよ。で実際ね、こうそういうことがね、やっぱね、たまにあるわけですよね。でニュースでね、どこのこの産地がって大打撃ってね、まあ、台風で浸水してしまいましたみたいな、そういうのを見るわけですよね。はい、でそういうのを見たらね、農家の人はね、よし本当にこれが起こったぞ、やったーって言うかというと、それはね、自分の番がまたね、次は自分の番かもしれないと思ってね、やっぱり悲しむんですよね。はい、ね、まあ、なんかね、まあ、そういう風になってます。はい、ということですね。はい、ゆうさんメッセージありがとうございます。はい、他にもねメッセージご紹介しますね。はい、これはね、SNS の X の方でね、投稿していただいた、ハッシュタグナヤラジオで投稿していただいた、普通の田中さん。はい、ありがとうございます。普通の田中さん、いつもね、聞いていただいてありがとうございます。はい、メッセージ読みますね。農業も工業も同じです。高値がついたりして、物が店頭に並ばないときは工場に在庫ないっす。農家にも野菜ないでしょ。それは想像つきます。なるほど、高値をつけると売れ残っちゃうんですね、ということで生鮮食品では稼げないと。なるほど、ということですね。はい、まあそうですよね。はい、高値がついてね、まあ工業製品も もちろんそうですよね。ね、お店に品薄です、でも工場にはいっぱい在庫があるんですって、まあそういうことはあんまりないはずです。うん、ないですよね。まあね、よっぽど特殊な事情じゃない限りないと思います。はい、でまあ農業も、まあ、もちろんそうですね。はい、ね、畑に行けばあるんだというわけでもない。 でね、普通の田中さんがねリアクションしていただきましてありがとうございますね、高値をつけると売れ残っちゃうんですって、まさにそうなんですよ、はい、高値をつけると売れ残っちゃう。これはね、まあ、さっきお話したみたいね、キャベツの仕入れ値が高かったからちゃんとしっかり ね値段をつけようってするともう誰も買わなくなってしまうので、なのでもう小売店でも泣く泣く、損しながら売るみたいな、そういうことはな私も何回かやりました。はい、もう大変なんですよ。じゃあ置かなければいいじゃんってね、損するくらいだったら置かなければいいじゃんっていうこともあるっちゃあるんですけど、でもそうするとね、本当にキャベツがもう高くてもいいから買いたいですっていう人が、うちのスーパーに来てくれなくなっちゃうんですよ。はい、で来てくれなくなって他のスーパーでお買い物する。はい、でその人が買うキャベツ以外のいろいろな、ね、マヨネーズとか小麦粉とかね、お惣菜とかね、まあ、そういうね、ティッシュペーパーとかね、洗剤とかね、まあ、そういうのをは全部ねこうよそのライバル店で買われてしまうので、もうそうするくらいだったらもうね、どうしても買いたい人のためにね、に、もともと高いキャベツを損してでも置いておくしかないっていう、まあ、そういうね状況になるわけなんですよね。はい、ねもうよく言えばね、キャベツはよそのライバル店で買って、で、それ以外のいろいろなねものは当店で買っていったらいいじゃないですかって言いたいところですけど、そんな勝手なことはねお客さんにね伝わらん、ね通用しませんよ。はい、まあ、だからね、まあ、なかなかねそれ難しいところなんですけどやります。はい、でまあそんな感じでね、こう野菜のね高いんですねっていう、まあそんなお話をさせていただいてるんですけれども、はい、なんかまあそこでね野菜農家の方のね記事がね、アグリファクトっていうねサイトにね、載ったんです。これ1月25日付に載ったこなんですけど、これが載ったのがアグリファクトっていうね、農業と食の科学的情報サイトね、アグリファクト、これ私もね毎月ね記事を書いてるんですけど、ここにね載りました。はい、でここにね載ったのが島根の野菜農家さん、はい、島根の野菜農家さん、人参を作ってるね、農家さんですね。はい、でこの人はねうちの子も夢中ですっていう、そういう屋号でね、なんか面白い名前ですよね。で、有機農業でね、人参を作っていますっていうところなんですけれども、アグリファクトで検索していただいてたら、まあ、記事出てくるので、まあ、詳しくはねこう見ていただきたいんですけど、この人はねもうちょっとね詳しく野菜の値段が上がるメカニズムを書いてます。はい、これ全部読んだらね、まあ、ちょっとね長くなるんでねあれですけども、野菜がね高くなった理由ということでね、先週お話ししなかった、私がねこうここまで話してなかったことがね書かれてるんですよ。はい、でそこに書かれてるのはね、産地リレーっていうね、産地リレーっていうのがつながらなかったっていうね、まあそういうのが、うちの子のさんね、うちの子も夢中ですさんが書いてるものです。はい、でこの産地リレーって何なのっていうと、まあ、どんな野菜でもそうなんですけど、まあ、基本的にねこう鹿児島県とかねこう長こう日本の南の方から、まあ、出荷が始まって、でそれが長崎県になって、でそれが、なんでしょう、中国地方、そして、まあ、東海地方、関東地方っていう感じでね、野菜がこうだんだんこう産地がこう出荷されていくわけなんですよ。はい、でまあそういうわけでこのまあ、大体のありとあらゆる野菜がねスーパーに途切れることなく並びますっていうのが、まあ、この産地リレーなんですけど、まあ、それがねつながらない時ね、不作などでつながらない時は、ね、こうリレーが、ね、こう途中ねこう走るはずの選手がねそこ不在みたいになっちゃう時があるんですよね。はい、でそうなった時に、高値になりますということが、書かれています。はい、でねこれね実際にね、実際の、まあ、にこんな人参が取れてるんですよという写真がね載ってるので、まあ、サイトの方を見ていただきたいんですけど、その産地リレーがね途切れてしまうとね、その途切れた時にねどういうことが起こるかっていうとね、全くゼロにはならないですよ。はい、全くゼロにはならないんですけど、もう数少ないね、人参、この人は人参ですけど、まあ、人参とかキャベツとかがね、業者間でね、取り合いになるんですよね。はい、業者間で取り合いになるっていうのは、ね、卸の業者はね、農家の人とか、まあ、市場とかでもそうなんですけど、から、毎年ね、毎年っていうか、毎月こう、100仕入れて、100、取引先に届けますよっていうね、納品しますよっていうね、まあそういうのをやってるとします。はい。まあ例えば100ですね。はい。で、農家の人からね、こうね、もう、まあ、今月も100仕入れようってなった時に、はい。 いや100じゃなくてね、もう取れなかったんで50しか取れなかったんですよってなった時なんですよ。だからそれがね、産地リレーがね、こう繋がらなかった時って、ね、ちょっと壊れてしまった時っていうことなんですけど、もうこういう時にね、どうするかっていうとね、どうしようっていうね、納品先の会社にね、やっぱ50しかありませんでしたっていうわけにもいかないんで、なので、もうこれはね、多少損してでもって言って、お金だったらいくらでも払うんでということで、市場とかからね、もう残りのね、こう不足分をね、もうなりふり構わずね、もう仕入れるんですよ。はい。で、そうなった時にね、野菜の価格は高騰します。はい。卸の段階でね、高騰します。はい。で、まあ、ね、まあ、卸のせいだというわけでもないんですけど、まあ、やっぱりね、そういう契約になってる以上ね、そうするしかないんですよ。はい。なので、そういう瞬間に跳ね上がるっていう感じになります。はい。で、まあ、なので、まあ、ずっとね、野菜の高騰がずっと続くってわけではないんですけどね。ずっと続くってわけではないんですけど、産地リレーが、そのリレーがね、繋がってない部分が終わって、そして、もう次のね、産地にこう、で、ちゃんと取れる産地にこうバトンが渡った時に、よし、じゃあこれでね、キャベツがね、出荷されるぞ、みたいな感じになるんですけど、キャベツがね、高騰してます、高騰してます、みたいな感じでね、こう、ずっと言うとね、そしたらね、消費者のね、買い控え心理みたいなのがね、はね、もともとね、続いてるので、なので、スーパーではね、売り場をね、急に広くできないんですよ。はい、急に広くできなくて、で、他のね、野菜にね、売り場が取られてしまったりします。はい。そしたらね、売り場がね、狭いままだと、そしたらね、今度は、スーパーの方が仕入れるキャベツが、まあ、少ないままになってしまうので、なので今度市場にはね、まだまだいっぱいキャベツあるのに、みたいな感じになって、そうすると、今度はね、極端なね、値下がりが起こるんですよ。はい。で、なのでこれどういうのかっていうと、結構ね、メディアとかがね、野菜がね、高いですっていう時にね、こう、すごいね、高いっていうね、まあそういう報道するじゃないですか。はい。で、それで、まあ、消費者の、まあ、買い控えにつながって、そして、売り場が狭いままになって、今度は極端な下落になるっていうね、まあそういう感じになるので、ね、なのでね、まあ、メディアの人もね、なんでしょう。まあ、報道するときはね、ちょっとそのあたりをもう気をつけながら報道した方がいいんじゃないかなっていうのは、私も思いますし、結構ね、農業関係者の中でも言ってることです。はい。まあ、そうですね。なんで、まあ、ナヤラジオではね、まあ、できるだけそういうところね、まあ、気をつけてやっていきたいななんて思ってるんですけどね。まあ、でも、ナヤラジオよりもね、もっともっと大きなね、大きなのね、まあ、テレビとかね、大きなラジオ、まあ、ね、まあ、いろんなニュースサイトとかね、まあ、そういうところではね、なんかもう高い高いって言ってね、こう買い控えがになるような、まあ、そういう感じじゃないようなね、冷静な報道をねしていただけたらいいなというふうに思います。はい。で、あとね、まあ、先週ね、まあ、ちょっとね、お話したんですけれども、JA を通してるから高くなっているんじゃないかみたいなね、まあ、そういうね、ことをね、言われることもね、よくあるんですよ。はい。で、まあ、確かにね、JA のね、手数料取りますっていう言うんですけど、手数料別にそんな高くないですよというようなお話をね、まあ、先週させていただいたと思います。はい。別にね、JA が、お金をね、儲けて、それでね、野菜が高くなるってわけではないんですけど、これはね、なんか結構ね、根強くね、残ってて、ね、JA だから、JA を通さなければ、ね、農家さんだって儲かるんでしょってね、言われることね、結構あるんですよ。はい。まあ、まあ、JA を通さなくて、野菜を出荷してる人も、まあ、もちろん、言わしますよ。はい、はい、言わします。でもね、なんかそうすれば儲かるってわけでもないよっていうのが、まあ、そもそも JA に払ってる手数料が、高いっていうわけでもないっていうことと、あとね、JA に卸さずにこう自分たちで、販路を作って売ったらいいんじゃないっていう、まあ、それも、まあ、別にそうやってもいいんですけど、そうするとね、なんでしょう、こう、営業とかね、こう、販売のね、にかかるね、手間みたいなのが全部ね、生産者の方に来るので、そうなってくると、本来のね、農業をする時間がね、こう作れないよとか、そういう風になったりするんですよ。はい。 でそういう風になったりするので、自分たちでこう売るところまで何でもかんでもね、やるのは大変ですよっていう、そういう説明をね、こうお客さんとかともしたりするんですけど、はい、お客さんとか、まあ、お客さんとかね、まあ、関係者の方と話したりするんですけどね、はい、でそこでまあ言われるのが、そしたらもう、農家さん同士であのグループを作って、それで、販売とかそういうのもお互いに協力してやっていったらいいんじゃないんですかって言われることがあるんですよ、はい、それすごくいいアイデアです。はい、すごくいいアイデアです。それがね JA なんですよ、はい、農協なんですよ、はい、みんなでね、あの農家同士で協力してやっていきましょうねって、そうやって作ったのが農業協同組合っていうね、まあ、そういうあれなんで、なんでね、こう、もともとね、あの効率をね、こうのことを考えながらやってたりしますよっていう、まあ、そういう感じですね、はい、そうですね。でもね、もう一つねあるのがね、農協からね、農協を通さずに直接ね売ったら儲かるんじゃないのってこう言ってくる人ね、私が農業してる時もねこう言ってくる人いたんですよ。なんかの事業をしてる人とかね、まあ、そういう人とかでねこう言われてるんですけど、で、まあ、私作ってたのはパプリカですけど、はい、でじゃあね、そうなん、そうっちゃそうですけどねみたいな感じで言ったら、そしたらじゃあ、農協を通さず直接ね、自分に売ったらみたいな感じで言われて、あそうですねみたいな感じで言うんですけど、そしたらね今度はね、農協を通さないんだから安くできるでしょみたいな感じで、ね、こう言われるわけですよね。はい、そうなんですよ。それにねつながってくるので、それがね嫌なんですよ。はい。作ったのを作った分だけ出荷できるってわけでもないので、ね、そういう業者さんによるときはですね。なんで、なんかそういうのがね、やっぱりね、こう、今のところのね、最適解が JA になってるっていうのはね、まあそういう感じになってます。はい。そうですね。別にね、なんか JA にね、中間搾取されてるとかそういうわけではないんですよね。はい、まあ、わかりませんよ。なんか JA って、まあ、各地域でね、まあ、いろんな、まあ、各地域の農家が集まって作ってるものなんで、なんで、なんかまあ、そういう地域もね、中にはあるかもしれないですけど、まあね、なんか、私はね、あんまりね、そう現実的じゃないかなと思います。はい。というのも、なんかそんなね、もう自分たち、農家が自分たちで作ってるものなんで、なんで、なんかそうやってね、なんか変なね、手数料の体系だったら、普通にね、農家が離れるだけなんで、はい、あっという間にね、組織として成り立たなくなってしまうと思うんですよ。はい、だからね、JA が中抜きしててね、中間搾取しているっていうのはね、あんまりなんか、現実とマッチしてる風には思えないなっていう風に思いますね。はい。でもね、これなんか難しいです。私もね、聞かれるんですよ。じゃあ農家が儲かるにはどうしたらいいんですかってね、聞かれるんですよ。じゃあ、じゃあ、こうすればいいんじゃないんですかって、はい、めちゃめちゃ聞かれます。はい、もう、あるのが、私がね、農家の人たちのところをね、あちこち行ったりして、で、まあ、ね、話したりとか仕入れたりとかしてるなら、その人たちの野菜をお店のね、店頭で売ったら、そしたら、農家の人も、うちの店も儲かるんじゃないんですかみたいな感じで言われたりするんですけど、はい。いろんなアイデアをね、こう言ってくれるんですよ。はい。ありとあらゆるアイデアをね、こう出してくれます。はい。で、そのアイデアね、まあ、結構ね、もう、これもう結構何回も聞いたなっていうのはもうね、結構あるんですけど、大体のね、それの答えがね、こうなんですよ。はい。はい。それしてもいいけど、スーパーの値段より高くなりますけど大丈夫ですかってやつなんですよね。はい。ね。スーパーの値段よりもね、安くね、個人でね、売るっていうのはね、なかなかできないです。はい。で、あとね、JA を通さずにね、もう、通さない方が農家の方、人にとっていいんじゃないのって言って、農家さんのところに直接買いに行きたいとか言う人もいるんですけどね。なんか直接ね、なんか直売をしてる農家とかだったら別ですけど、こう普通の農家ね、こう普通にこう JA に出荷してる農家のところに、なんか消費者の人がやってきて、ね、キャベツ1個くださいとかね、なんかそんな風になっても、ね、農家の人は大変なだけなので、なので、プラスはね、あんまりないですね。はい。プラスはあんまりないです。はい。ね、なんでしょう。お菓子工場とかね、お菓子工場で想像してみてください。はい。ね、 ね、お菓子工場のところに なんかお菓子が大好きな人が直接行って、ね、あの一袋ください今日食べたいんでっていうのをね、こうあの一人一人がねこうやってきてたらね、工場の人もねちょっと待ってくれ、もうコンビニで買ってくれよってなるじゃないですか、はい、あれみたいな感じです、はい、なんでね、なんかねこう農家さんのところに直接行きたいっていうね、そういうのね、もう私もねよく聞かれるんですけど、それはね、あんまりねつなぐことができないんですよ、はい、ね、農家の人もねやっぱ大変じゃないですかね、ね、うん、という感じなんでね、ね、なんか直接行きたいから紹介してなかなかつなげないなというところがあります。はい、まあ、よっぽどなんか、なんかねこう理由があるなら別ですけどね、はい、そういう感じですよ。はい、でね、まあ。じゃあね、まあ、農家の人はね、こういつもね、高くね、こうちゃんとね、こう売るために努力をしているのかっていうとね、まあ確かにね、いい品質を作ってね、そして、産地として信頼される野菜を作りたい、果物を作りたいと思ってやってる人が、まあ多いと思いますよ。まあ、まあ、そこまでは、まあ大きく考えてないかもしれないですけど、まあやっぱりね、そうやってね、品質を上げていきたいってやって、技術を磨いていくっていう感じでやってると思うんですけど、まあ、ただね、そうじゃない面も、やっぱたまにあって、この直売所とかにね、野菜を出すときにね、これ結構、年配の農家の人とかすごいあるんですけど、なんかもう、バカみたいに安くしてね、値段をつけちゃう人は結構いるんですよね。はい。で、まあ、それが、まあ、消費者は嬉しいですよ。はい。ね。なんかね、スーパーの値段のね、なんかもう半分以下ぐらいのね、値段がね、ついてたりとかするのはあるんですよ。はい。でそしたらね、もう直売所に来たお客さんで、うおこれ安ってすごい喜ぶじゃないですか。はい。ですごい喜ぶんですけど、それはね、私まあ お客さんサイドからしたら嬉しい。はい。でも生産者サイドからすると、ね、あんましない方がいいかなというふうに思うんですよね。はい。なぜならね、だって他のね、野菜のね、価値がね狂ってしまうわけですからね。はい。だからね、まあそれはね、あんまりしてほしくないですね。はい、で結構あるのが定年してるね、定年退職して年金で暮らしてますっていう人が、うちはね年金で暮らしてるからいいんだよみたいな感じでね、こう安くするんですけど、これもね結構現役世代のねの直売所でねこうガチでねこう、勝負してる農家の人からしたらちょっとやめてくれという感じになります。はい。でもこれね実際ね、なんか年配農家の人とね直売所にねこう出すときね話したりしたことあるんですけど、なんか直売所に出すときってね、まあ物にもよるんですけど、直売所にこう自分でねこう袋にねこういくらって書いてね、それで自分で並べる、もしくは業者というかその係の人に並べてもらうっていう感じでやるんですよ。はい。で、売れたら、今日いくら売れましたみたいなのが、まあ毎日とかじゃないけどレポートが来てお金が振り込まれるっていう仕組みなんですけど、でもねこう売れなかったらどうなるかっていうと、売れなかったらねこう自分で引き取りに行ったりとかね、はい、自分の元に帰ってくるわけなんですよ。はい。で自分の元に帰ってくるのがね結構すごく嫌なんですよ。はい。ですごく嫌でね、20袋出した、パプリカがこう2袋帰ってきましたとかいうのをね、あ2袋帰ってきちゃったみたいな感じで言うんですよね。はい。でまあ確かにね2袋帰ってきたっていうのはね、まあ20のうちの2返ってきたっていうのは、まあ、ちょっと嫌かもしれないですけど、でもね、なんでしょう、全然残らなかった、売れ残らなかったという時に、こう、すごい喜ぶ感じなんですけど、その時に、そしたら、値段はもうちょっと高くても良かったんじゃないのみたいな感じの話をこうすると、って感じになるんですよね。はい。そうなんですよ。なんかもう、売れ残らないことがね、大事みたいな、そんな感じになってたりとかするので、まあ、そういうところもね、まあ、農家の人もね、まあ、みんながみんなじゃないんですけど、まあ、認識をねこうちょっと変えていったりとかするのも大事なんじゃないかなというふうに思ったりもします。はい。なんですけど、まあ、そのあたり話していくと結構長くなってしまいますし、今日もねそろそろお別れの時間がになってきましたので、すいません、また何かの機会にお話したいと思います。はい。前回ねすごいねたくさんのねメッセージをねありがとうございました。今日もね野菜の値段ということでお話してきましたが、いかがでしたでしょうか。はい。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バー内の淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。
Thank you. みんな来る。